Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。現在、世田谷美術館では企画展開館30周年記念コレクションの5つの物語を開催中です。1986年3月30日に開館した世田谷美術館の所蔵作品約1万6000点の中から素朴派から現代美術までをご紹介するえりすぐりの作品を美術と生活をめぐる視点でご紹介しています。今回のセタビポッドキャスティングでは2004年より当館の館長を務める酒井忠康に世田谷美術館のコレクションの魅力や特色と歩みについてお話を伺いました。ごゆっくりお楽しみください。
この美術館はとてもいい美術館です。どうしていいかというと威張ってなくて、それともう一つは何だろう、こう世田谷の人たちの持っている象徴の豊かさっていうのかな、あるいは変にこうこだわったり何かをしない、こうそういう意味でのこの都会人というとちょっと言い方が強くなるけど、髪型のそれと髪型の人たちの品のいい対応と、それから郊外にいる方が多いせいだろうと思うんだけど、自然に対して大変こう優しく受け止めてくるところがあって、で僕は しばらくの間ちょっと戸惑いました。で美術館っていうのはもう少し尖ってもいいんじゃないかと思ってたから、でも世田谷美術館に来て尖ったらあまりかっこよくないんだよね。尖らなくてもそう静かにゆっくりと問題を提案することができるんだということを知りました。だから、いくつか企画の上でもちょっと、ややこしい企画をいくつか差し挟んだけれども、例えば高島屋展とか、それから資生堂の展覧会とか、要するにそういう企業の人たちの持っているこう、暮らしの上での工夫ね、そういうものを美術館でどういうふうにして、学んでいったらいいかということを気になったもんだから、そういったタイプの企業と美術みたいな展覧会をして大いに学びました。で、今度の展覧会でもですね、そういったことを学んだ上で、作った展覧会なので、妙にこう、かしこまった、こう、美術史のお勉強をしますっていうような展覧会じゃなくて、それかといって、あれもこれもと勝手気ままに並べて、見る人を自由勝手に、見なさいって言ったような、のほうずな展覧会でもなくて、ゆっくり噛み締めて、いると、じわじわっとこう来るね。その展覧会の持っている良さっていうのが伝わってくるような形で構成されていると。だからいちいちの作品については説明をしないですけど、一つ二つ例を挙げると、これは僕がとても好きな作家なんだけど、土方久勝さんの、マスクね、パラオに人生をかけて、長い間住んで、そういう、現代文明のこう知性だけに集中したことによって人間性っていうものが少しずつこう失われていく、そういったことを予感した土方久勝がね、 いかにも現代の、あるいは日本の、いや世田谷のゴーギャンのように、その僕たちに原始的な、あるいはもって言えば人間の持ってる底力みたいなものを教えてくれる、そういう感動を、与える仮面が展示されてるでしょ。そうかと思うと、こう喧騒の都会の暮らしのそのど真ん中で、意外と、静かな、これがそんな中で暮らしていたのと思えるような不思議さを教えてくれるのが熊谷守一の、アリのデッサンとか昆虫のデッサンとか、ああいうのがあったりして、都会の中でも暮らし方次第では、あるいは物の見方の発見があれば、自然の持っている、豊かな不思議さにたどり着けるんだっていうことを教えてるし、それからもう一つはやっぱり、愛ということを今回はの展覧会では感じてほしいんだな。
愛ですか。
愛を、うんうん、でそれはどういうところにそういうものが強く見えるのかといったときに、見えないから大事なものなんだと。でそれは柚木三郎さんの、あれはなんだ、人形、
はい、
人形何にも語らないでしょ。それで表情だって非常に豊かな表情してるんだけど、声も出さないし動きもしないし、ただポツネンと台座の上に乗っかってるんだけど、それを鑑賞者は自分の心と目で動かさなきゃダメなんだ。うん。それで、それを動かしてるうちに、なんか自分の目の中から自分のハートの中にスーッとこの人形たちを取り入れて、家へ帰って布団の中に入ってまた思い浮かべながら、自分で紙芝居を作るような感じでね、うん、物語を作ってくれたりすればしめしめだし、おそらく柚木三郎先生はもう90を超えて今なお元気にお仕事されてるわけだけれども、喜んでくれると思うの。そういうふうな作品のとのこの対応の仕方があってもおかしくないんだな。子供はきっとそうだと思うよ。うん。それからもう一つはね、初日にね、横尾忠則さんが奥さんと一緒にいらしたんだよ。で、ここの開館が1986年だったでしょ。で、その年に、公開制作っていうのをやったんだ。ね。で、その時の記録が、今度の小さなパンフレットの方に全部収録されてるし、それからその時に制作した作品が展示もされてる。
はい、ミュージアムコレクション展の方
で、ね、そうそう、ミュージアムコレクションの方でな、はい、それで横尾さんは30年ぶりで対面したわけだ、その作品に。うん、そうするとなんか自分の30年前だよ、うん、自分がどういう状態だったかっていうことはおそらく、まあ覚えてるとは思うけれども、うん、なんか気持ちが弾んだみたいよ。
ああ、
うん、とっても喜んでくれて、うん、それだからそういう喜びがあるのと、それとあとそうだな、もう少し、これ美術史っていうふうなことを言うと堅苦しくなるんだけど、やっぱりね、魚市場へ行ってね、魚の鮮度なんていうのはね、見るとこれはたくさん魚見た人じゃないとわからないところがあるね。だから絵も同じ、うん、でこれね、いくら知識で覚えてもね、わからないんだよ。で面白いことに、センスのいい人でもその作品の持っているその最も本質的な良さっていうのをつかみ取ることができるかどうかっていうと、これも怪しい。これはね、 全く作品とその人との出会いの奇跡でしかないの。
共鳴し合うものがある。
そう、それはね、作品から、おい、お前、どうだっていう声をかけられるような状態を自分の心の中で作らなきゃダメなのよ。うん。だから、子供がね、そういう感動、大きな感動を子供が得るのはそういうことなんだ。だけども、それは、そうは言っても、美術館にいっぱい来てもらわなきゃ困るじゃない。ね。だから、僕はそこで、どういうことを提案したいかというと、自分の心の中に、密かにだよ。威張ったり、誰かにこう、私はこうよっていうような言い方じゃなくて、自分の美術館をこさえてほしいんだよ。うん。だけど、僕はもうちょっと記憶力良くないから、いつも忘れちゃうのよ。あんな感じという記憶しかないんだけど、それでいいの。うん。だから、だって、大きな展覧会見に行って、例えば国立の西洋美術館行ってな、カラバジョでも何でもいいよ。とにかくいろんな世界の名画を見て帰ってきても、思い浮かべるのことだろう。ほとんど覚えてないだろう。うん、なんか見たんだっていう感じしか残ってないだろ。
数百点展示されているという状況ですからね。
な、余計そうだろ、
はい、
だけど、でも 見たっていうのと見なかったってんじゃえれい違うんだな。うん。だから、例えば若冲で何時間も並んで見たってね、言うんで、それは見た人はさ、見た、それだけの効用があるんだよ。だけど、絵はちっとも覚えてないけど、炎天下に並んだっていう記憶が大事なんだよ。だから、世田谷美術館に来て、そうだな、ここの美術館にまず足を運ばなきゃダメなのよ。うん。だから、まず、その時にどういうものと出会ってるかということが大事なんであって、うん。何の展覧会でもいいの。うん。どんな作品との出会いでもいいね。理屈じゃないから。うん。だから、まあ、できたら、尋ねる勇気を持ってほしいんだ。うん。だから、なんか妙な気がするなってなれば、学芸員に尋ねればいいし、ことと次第によっては、私がいれば、トントンと館長室に尋ねてきてくれればいいね。うん。そうすると、まあ、僕のことだから、わけのわからない話をするに違いないけども、まあ、騙されないように話を聞いていけばいいね。
はい。
ね。だから、これはね、先ほど愛って言ったけど、
うん、
愛ってのは難しいんだよ。うん。愛ってのは難しいの。これはね、恋とは違うんだよ。
うん、
恋ってのはね、もっとこう、身近な感じなのよ。
うん。
お前とは俺よっていうのが恋の関係なんだ。ね。愛っていうのはね、もう少し自分をちょっとこう、なんていうか、殺して、うん。もう少し広い意味での、考え方に、基づかないとダメなのよ。で、僕は、一応こういう立場だから、館長だし、それから、美術評論なんかもやってて、ちょっと偉そうにしてんだけど、だけど、いつも思うのはね、美術館で、感動する感動っていうのは、自分一人の感動じゃダメなんだ。うん、感動っていうのはね、あなたもそうか。あ、こちらもそうか。ね。で、そういう感動の連鎖が大きければ大きいほど、自分の感動っていうのは大きくなるんだよ。深まる。そういうところがあるの。で、それが、こうという公な。うん。自分の個人的な感動を、公な感動へつなげていくのが美術館本来の役割なんよ。うん。だから、で、それは愛に基づくのよ。うん。恋は僕の感動だから。余計なこと言うな。僕が好きなんだから。あなたが好きだって言ったって関係ないでしょっていうのは恋のレベルでのお話なんだけど。僕は美術館ってのはやっぱりそういうレベルから少しね、愛のレベルへ広がっていく。ちょっとキザな話だけどね。
はい、そうですね。少し抽象的でしたが。
抽象的だね。
はい。個人コレクターと、やっぱり公立の美術館の違いは、その、思いの違いという。
そうそう。
どちらに向かっているかと。
そう。ただ最初はな、個人的な、満足でいいと思うんだ。そっからスタートして。うんね、それは、ある意味で、ローカルな、感動かもしれない。
でそお客様ここはそうでしょうし、うん、
だけど世田谷美術館はそれだけじゃ済まないところがあるから、この美術館難しいって言ったんよ、うん、やっぱりどこかに眺めとして世界を見てるとこあるじゃん。で世田谷の人たちっていうのはやっぱりそういう世界性をどこかで感じさせないとちょっとやっぱり満足しないんだよ。でこれ僕がね、ずっと地方の田舎の美術館の館長だったら、その点を逆手にとって、マジックをやるんだけど、ね。一つ一つね、これから、この美術館に対して、小さい、細かいことでいいから、美術館にやってくるお客さんたちは、理屈っぽい行動じゃなくて、この美術館を楽しく、将来、こう、発展していくための助言、は、大いにしてほしいね。ね。ただまあ、こう言っても、どうも景気の上がらない時代に突入しちゃったから、どうしても美術館の活動っていうのが、どっかに静かになっちゃうんで、大花火がなかなか上がらない、ね。うん、で、これはまあ、しばらく我慢しなきゃないわな。うん、だから、この美術館は、今まで30年間は、開設時に非常にこう、恵まれた財政状況だったっていうことがあって、たくさんいいコレクションを持ってる。だから、それを基本にして、例えば素朴派の代表格であるアニ・ルソーとかね、それから、イギリスの20世紀美術のいい作品とか、うん、それから途中からそういうアウトサイダーアーティストの、うん、あるいはそういう独学者たちの作品なんかも、今じゃ大変な値段がするけど、随分たくさん持ってるのよ。だから今回はそういう作品も、混ぜながらね、展示してあるんで。で、その中でも、僕は、一人、とてもとても、好きな、女性の作家がいて、で、それを、テキストに、その人の作品をテキストにわざわざ書いたんだよ。うん、セラフィーヌ・ルイっていう。
はい。
な。
セラフィーヌ・ルイ。
フランスの家政婦さんが、ある時から、天才絵描きになっちゃったっていう話な。うん。それで、たまたま、上野の東京都美術館で、ポンピドゥセンターの名作展があったんだ。その時に、ポンピドゥセンターの、最近の学芸員たちは、大変優れた視点を持って、自分たちのコレクションを紹介する展覧会だ。一年に一作。一年に一作よ。一人の作家を選んで、一年に。で、その中にセラフィーヌの作品があって、その隣に藤田嗣治の絵が並んでるんだ。うん。で、それでそのセラフィーヌのその作品のもっと小型の絵が、ね、我が世田谷美術館にあって展示してる。だからそういう風なことがあった時に、今度ポンピドゥセンター行ったら、セラフィーヌの作品見たいんですけど、と、尋ねればいいね。ね。そういうこともできるし。だからそういう意味では、世田谷美術館はまんざらでもないなと。
まさにグローバル。
うん、思った。
今回、地域もかなりたくさんの地域の作品が出ているかと思います。
地域っていうと？
そのフランスの作家とか、日本の作家とか、年代もかなり広く展示されていますよね。本当にたくさんの作品を持っているんだなと改めて思ったんですけれども。
だって、 ここの美術館の、なんだろう、収蔵庫のごく一部だよ。収蔵品のごく一部だよ。うん。だけども、作品を見せるっていうことは、やっぱり美術館の一つの課題だから。だから当然、学芸員であり、私もそうだけど、見せ方の問題もあるんでね。うん。だから、展覧会っていうのは一過性のことだから、いつも見損なったらそれでおしまいかと思う。そうじゃないのね。展覧会っていうのはまた、4、5年ぐらいのサイクルとか、10年ぐらいのサイクルとか、そういうことで、再度、本で言えば再販するっていうかな。うん。それで、そういう工夫を加えて、また新しい視点を、で、紹介するっていうことが必要だから。うん。だから、そういう意味では成長する美術館でもあるし、いい作品っていうのは、その時代と対話することによって、新しい世界を開く作品とも言えるかもしれない。うん。
一度展示されるだけじゃなく何度も展示できるから収蔵作品展は何度来てもまた出会いがあるということですね、
うん、だけどそううまくいくかどうかは保証できないの
じゃあ何度も来ていただかないとですね、
うん、何度もっていうかねここ難しいとこなんでね、うん、
今回エントランスでこれまでに開催した展覧会のポスターを掲示して、アンケートを記入いただいてますが、やはり小学校4年生の時の鑑賞教室で来た、展覧会に、思い出がありますなどのコメントをいただいているんですが、やはり、こう、ここで見た作品にまた出会うということが30年の長い時間をかけてきたことで、起きているようなんですけれども。
それはものすごく幸せな、こう、時間的サイクルだね。で、ことに女性に多いと思うんだ。お母さんっていうかな。うん。で、子供を連れて、来て、私も30年前にこういう体験したっていうことが、子供に伝わるだろう。で、子供いない人は、そういう、これは、どう言ったらいいんだろう。生徒でもいいんだよ。あるいは、自分がその時の子供化すればいいんだよ。子供になった時の記憶を、は自分の子供だから。うん。だから、そういうことによって、どう言ったらいいんだ。僕もそうだよ。例えば、30年前にあるオランダの、画家のことを調査に行って感動した作品は、その後40年、50年経ってから行って、意外とつまらなかったんだろうなんて思うことよくあるの。それから、その逆もまたあるの。だからそれはどういうことかというと、僕は僕の感動の記憶を育ててなかったってことなんだよ。うん。これが大事なことなんだ。だから普通の人はね、あまり感動の記憶を育てることはしないの。だからそこが大事なの。それは今、その子供さんの話になったけど、うん。そうじゃなくてね、やっぱり自分自身の中にある記憶の子供を育てなきゃダメなのよ。うん。それが美術鑑賞のもうおそらく、最も大事なところと言っていいかな、きっと。
ここの美術館にお越しいただいて作品と出会った記憶をまた育てていっていただいて、うん、また戻ってきていただければということですかね。
うん、そうね。あまりたくさんそれで、子を養ってると、忙しいからな。な、そこも考えないとな。な、いっぱい本を読んで、いっぱい本を持ってると、厄介だろ？大変だろ？だから、その辺は文に相応っていうのがあるねや。うん。な、だから、そういう記憶の子供を養うときには、やっぱり自分に文に相応、僕らが商売だから。うん、いかにも。どっからでもいらっしゃいみたいなことで、それを取り出しては批評の、いわゆる稼ぎの糧にしているわけだけど。ね。でも普通の人はそうじゃないから。うん。だから例えばまあ、大工さんなら、それに関連したことを、記憶を結びつければいいし、お寺のお坊さんなら、それに関したものをやればいいし、あるいは自動車の運転手さんなら、そういうことも、それに関連した、 ことを記憶として養えばいいっていう、そこが大事なんだよな。
まさに皆さんの日常の中に少し取り入れていただけたらということですかね、
それで現代美術っていうのはどんどん、そのどう言ったらいいんだろう、美術の世界に日常性が入り込んできた。で、近代っていうのはね、これややこしく説明すると日常性を排除してきた、で、どんどん日常性から排除してきたから説明が難しくなってきたわけよ。ところがそれに対する反動が出てきて、20世紀のおしまいぐらいから今世紀にかけてきてからは徐々に日常性を取り戻そうとしてるわけ、そういうことなんだ。だから日常と非日常の間を緩くつなぐ、そういう時と空間、時間と空間の中に今僕たちは佇んでいるんだ、こうな。だからまあ美術館でまず大事なのは来て、そうだな、チャチャチャっと見て、それでレストランで、食事をするか、あるいはまあ下行って、セタビキャフェでコーヒーを飲んでちょっと一時休んで、できたらもう一回ぐらい見て歩く余裕があればいいかもしれないね。それで美術館出たらまあ全部忘れることはね、だって仕事が控えてるし家庭があるんだもん、いつまでたってもさ作品にとらわれてたら日常生活がうまくいかないだろ、だからそういうふうなことをやっぱり夢から覚めなきゃな、だからそのためにはやっぱり愛なんだよ、恋に陥ったら危ねえんだよ、危ないんだよ恋はさ、夜なやな悩ますからね。ねえ。で、愛は、やっぱりそうじゃなくて、ちゃんと、それ相応の場にいて、対応しなきゃ、こう、どう言いたいんだよな。
ほどほどにお付き合いいただければっていうことですかね。
そうだね。美術館はね、うまいこと言うな。そう、美術館とのほどほどのお付き合いが、やっぱり人生を豊かにする。そうだよな。で、やっぱりね、なんだかんだ言っても、人が来て、こう、騒がしいのは困るけど、なんかこう、人間の声が届いてくるっていうのはさ、やっぱり張り合いがあるし、いいよ。そうでしょ？だから、そのためには、いろんなこれから教育普及の大事な時代が来てるんで、普及って言うとおかしいんだけど、教育という言葉も良くないんだけど、まあ、それような、それ風の、医者の世界で言うと、医学一辺倒だったんよ。これまで、多分ね。ところが、そうじゃなくて、医療っていう問題がものすごく大事にクローズアップされてきたんじゃない？それと同じで、美術品と鑑賞者、ないしは美術館と鑑賞者っていうだけじゃなくて、それをどのようにこう、中で取り持つかっていうことが大事になってきてるんで、だからこれからの美術館っていうのはなかなか財政的にも恵まれないから、コレクションをもうさらにさらに充実させるっていうこともこれは大変必要なことだけど、そういうこともよりもむしろ何にもない空間に作品を思い浮かぶことをする、あるいは思い浮かべることのできる想像力を養わなきゃ。美術館もね、一回ね、ポスターで大々的に宣伝して、世界の名品店なんてやってさ、世田谷美術館来たら何にも並んでないっての面白いだろ。やってみたいね。それで、なんか知らないけど、なんて言うんだあれ、賛美歌じゃねえや。なんか音楽かなんかガンガン鳴らして。照明か。あ、照明もいいな。なんかそういうね、トリッキーなね、やっぱりことをしてみたくなる、今時期に来てるかもしれない。世田谷っていう名称は、あるいは世田谷区民っていう言い方も悪くはないけども、お客さんは世界中から来るわけでしょ。日本中から来るわけでしょ。ねえ。だから、そういう時に、あ、 世田谷美術館っていい美術館だなって思ってほしいわけでしょ。うん。だけどどう言ったらいいんだろう。この美術館はさ、なかなか将来考えるのは難しい美術館なんだよ。ある意味で。うん？ある意味でどう言ったらいいんだろうな。こう修正する欠陥があまりはっきり見えてこない美術館だよ。うん。だからそれまでの人たち、これまでの人たちが上手にいわゆる生育してきてくれたおかげなんだ、これ。うん。だからそれは感謝しなきゃならないね。うん。だから少なくともどういったらいいんだ、ちゃんとした教育も受けた美術館なんだ。うん。な。だから僕はまあそこでずっこけたらまずいからな。うん。だからそれでちょっと次の世代へバトンタッチをしていかなきゃなんないんだけど、うん。それは今考えてる最中や。園芸12ヶ月なんていうの本があるじゃない。チャペックの。ああいうのはね、ああいう持ってる世界がひょっとしたら世田谷美術館の体質かなと思ったりしたことあるの、僕。うん、カレル・チャペックの園芸12ヶ月なんてね。で、留守にして出かけるときに植木にいかに水をこう提供していくかっていうような話とかね。優しい暮らしの、話がいっぱい詰まってるじゃん。で、意外とその劇的な世界の、話はいくつもあるのよ。あるいは展覧会でもあるのよ。だけど、その面白さとか、とんがったものっていうのはさ、どうしても賞味期限がある。うん。どんなものにも賞味期限はあるけど、できたら僕は後でじわじわっと、うん。なんかこう味わい深い何かがこうね、こう育ってくる世界を考えたいのよ。
企画展、開館30周年記念、コレクションの5つの物語は、2017年1月29日日曜日まで、ミュージアムコレクション展、全部1986年、世田谷美術館の開館とともには、2017年4月9日まで開催しています。ぜひお越しください。